皆さん、こんにちは。この番組は、話題のニュースやネタを題材に、ティードリンキングトークを楽しむ、ポッドキャスト番組です。お送りしますのは、私、オネソト。
グリーンティーと、
ウマウマです。
あや、松井和代をやったら、ちょっと時間が、足りなくなっちゃったな。
松井和代だったのね。松井和代だったら、ちょっと夫の、裏みたいになんないけど。
驚々しい方がよかったね。言わなくていい。
そう。稲川淳二かと思いましたよ。
ああ、そっちか。
夏のね、
でもあるね、
夏の階段かなんかを始めるのかと思った。
あの男のっていうね。やってもよかったかなと思いますけど。ね、一瞬元気がなく始まったかと思いきや、そんなことをするということはテンションが高いという、そんな回になっておりますが。うん、
はい。
今日は8月30日でございます。
うん。
292回。ねえ。ついこの間までは、なんか涼しい涼しいなんか言ってましたけども。
うん。
暑いね。
今日は暑いですね。収録日。
今週暑かったですね。
この一週間暑かったね、うん。なんか夏休み明けた途端暑くなるもんだから。
うん。
本当に。嫌になっちゃうなと思ってますけど。
うん。
まあそれもね、わがままなのかもしれないですけれども。いや、いかんせんなんだろうね。この、通勤だけで汗だくになるっていうのはもう、ちょっと、なんとか対策方法ないかなと思うよね。
あれもう何、何そういう汗だくになるのは、どこで汗だくになるんですか？もう家から出たらすぐ汗だくになる。
いや、僕家から駅まではそんなに遠くないので、そこはまだ大丈夫
です。ええ、
で、今度駅から会社が、まあ、言っても10分ぐらい歩くんですよ。
ええ。
だから、もう、そこがさ、もう、魔の10分だよね。
まあ、10分超えたあたりから、もう、マックスに汗が出てくるから。
そうそうそう。
なるほど。
だから、会社に着く直前ぐらいでもう、背中とかびっしょりなの。で、びっしょりの状態で会社入るじゃない。
うん。
で、そうするとさ、クーラー効いてるじゃん。
うん。
急速に冷やされるわけよ。そう。
そう。汗が冷たくなってくるね。
そうそうそうそう。だからもう、気持ち悪いのよ。
わかりますね。
体調もなんか狂いそうですね。
そうそうそう。ありませんか、うん、そんなこと皆さんね。
なんかね、コネスの話を聞いてると、そうだね。俺、それほど多分外歩いてないなってちょっと。
いいな。ね、そう。しかも僕、外出も結構あるからね。
うん。そうだね。
外行って帰ってくると、またぐっしょりみたいな。
うん。
あれじゃない？歩く速度はちょっと速すぎるんじゃないですか？
いや、多分遅くしたら、もっとぐっしょりになると思う。どっちなんだろうね。ゆっくり歩いたら涼しいわけではないから、じりじりとこう、太陽がさ、うん、やっぱり朝の時間だから来るからさ、
まあ、どうなの、ね、
なんかいい方法、皆さんあったら教えてください。で、会社行ってこう、汗ぐっしょりだった時、皆さんどうやって対処してるのかな。で、一応、ボディシートというかね、汗拭き用の、
なんかこう、あれいいね、
あるので、もう、びっちゃびちゃになった時は、しょうがないからトイレの個室に入って、もう全部脱いで拭くんですけど、
うん、
でもね、その、中に着てたシャツがもう汗びっしょびしょじゃん。
そうね、
乾かす方法がないのよ。一旦脱いじゃう。
そんなに汗かきでしたっけ？でも。
いやーなんかやっぱ最近太ったからかな
ぁ。もうあれか。おっさんになってきたっていう。
あと、普段、
汗か
いて。そうそう、普段汗かかないから、なんか、
そういう時に、ね。
悪い汗が溜まってるような気がするのよ。
あ
うん、
なるほど。
あれじゃないですか。やっぱり、ジョギングしたりとか、朝とか夜とかにそういう運動をすることによって、通勤でちょっと歩いてくらいではそこまで汗かかなくなるとか。
そうね。だから
もしかしたらあるかもしれないんですけど。
ちょっと、なんかいい方法ある方いらっしゃったら教えてください。
いい方法は、うん、まあ一つだけあるとすれば、駅着いた段階でタクシーですかね。
あー、なるほど。
でも3人くらいいたらね、行けるじゃないですか。だから、駅でさ、なんか仲いい同僚さ、ちょっと駅で待ち合ってさ、タクシーで来ればいいじゃないですか。
ただね、僕が使ってる駅、みんなが一般的に使ってる駅ではない駅を使ってるのよ。
あら、
ほぼ、あの、会社の人に会わないように来てるから、別に意図してないけどね。
うん。
そこがなんかね、ちょっと、なんか相乗りもしづらいなっていうところあるけどね。
まあ、バスとかもあるかもしれないね。
バスね。
バスね。
バスも近く通ってないんだわ。
ああ、そうなんだ。
めんどくさいね。ほんとめんどくさい。もうこんなこと
待って、うん、待ってたら遅刻しちゃうかもしれないからね、バスは。うん、
なんか、ねえ、どんどん喋っていくと、うちがどこにあるか大体分かってきちゃうみたいな気がするので、まあこの辺にしときますけど。はい。ね、皆さんもこんなことあるんじゃないかなと思いますが、うん、今日は、お便りなんと4つ来ております。すごいですね。うん、4つ来ておりますんで、ご紹介していきたいと思いますけれども、うん、はい、まず1つ目です。お名前原田さんからいただきました。はい、ありがとうございます。タイトル、ツッコミ2台ということでいただきました。
うん。
はい。内容でございますけど、ツッコミ1、291回、久しぶりにテンションの高い回を聞かせていただきました。
うん。
いや、若い。かっこ、子供かな？失礼。正直くたびれました。かっこ。
ああ。
これはね、あのね、僕も聞いててちょっと疲れました。
本当に子供とまさにね、その通りでしたね。
う
ん、
そうですね。
あの、そんな回を放送するなよっていう話もあるかもしれないですけど、まあ、年一回のね、放送ですんで。
そうですね。
ちょっと、甘く見ていただきたい。
まあ、なかなか対面での収録って、違うんですよ ね。あの、うん、慣れないせいもあって。で、あの、いつもだったらオープニングなんかも音楽後ろで流しながら話すんで、この辺で終わるかなっていうペースがわかるんですけど、
うんうん、
まあ、それもわかんなかったんで、まあ、僕もオープニングだいぶ早めにね、あの、
そうね。
なってましたけどね。まあ、そういう風にちょっと、一年に一回ちょっと許してくださいと。
まあ特別会と思っていただいて、うるさいなと思ったらもう削除していただいて構いません。
削除ってか、まあその回だけをね、スキップ。
その回だけね。その回だけちょっともう聞くのやめよってやっていただいてもいいので、うん、まあそこは皆さんの気持ちのいい聞き方をしていただきたいと思うんですけどもね。
そうですね。うん、
はい。ツッコミ2。電通問題。ほとんどの人が亡くなられた方に同情的でしたが、一部ではありますが、政府や労働監督庁等が介入してきて仕事のペースが狂った、という人がいらっしゃると、
うん、
前々からブラック企業並みと言われていたようですが、またこれが電通の姿とも、まあ、言われていると、何も自殺する前に仕事を投げ出してでも休むなり辞める方法があったのではないかとね、いうふうに言われております、彼女はシングルマザーのお母さんのことを思って、言わなかったことがお母さんを一生苦しめることになったのではないでしょうかと、
うん、
なるほど、長々と仮定すいません、またお答えしますということでいただきました、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、
まあ難しいのはやっぱりそういう考えに至れなくなっちゃうっていう、
ね、そうなんだよね、
余裕がなくなっちゃうっていうことが、うん、多分往々にしてあるんじゃないかってことなんですよね。その、
どんどんどんどんこう、自分の目の前のことしか見れなくなってくる。うん、他の選択肢を、本当はあるのに、
うん、
そっちに、あの、首を振ることもできないような状況に追い込まれちゃってるっていうこともありますからね。うん、まあ、ねえ、やめればよかったのにって多分、やっぱり皆さん言うでしょうし。
うん、
あの、報道されてないですけどね。あの、よく朝、電車遅延、ね、よくあると思うんですけど、
うん、
あの、人身事故の影響によりって、大体それですよね。
うん、そうだよね。
うん。
ホームに、まあ、飛び降りて、まあ、まあ、電車が引いちゃって、それで、と、まあ、ストップすると。で、ダイヤが乱れるっていう、ことなんですけど。で、まあ、報道されるケースもありますけど、
うん。
大概の場合は、まあ、何も言われないわけで。
ただの自殺だからね。
はい。僕らが思ってる以上に、まあその、特にそのいう朝の時間帯ってことは、まあ多分サラリーマンなのかなって勝手にまあ推測するんですけど、
うん、
ちょっとね、サラリーマンの自殺がちょっとなくなってないというか、増えても減ってもいないのかもしれないにしても、もう潜在的な問題になっちゃってるなっていうのは思いますよね。うんうん、
だから、なんかね、こう、飛び込んだら楽だろうな、 ってふっと思っちゃうんでしょうね。思っちゃうんだよね。
もう気づいたらもう体が勝手にこう、うん、ファッと動いちゃってると、
うん。会社に行こうとしているね、自分が駅に立っているけれども、
うん、
心はもう行きたくないっていう思いのその、なんだろうな、葛藤の中、ね、電車がふわっとその時に来ちゃうとっていうところは、うん、もしかしたらあるのかもしれないですけど、うん、まあ、いずれにしても嫌な話ですね、やっぱりこの電通問題というのはね、うん、なんとか対処していってもらいたいなというところは思いますけれどもね、うん、はい、ありがとうございました。そして2通目でございますけれども、お名前タカさんからいただきました、
はい、
タイトルびっくりしましたといただきました、うん、ありがとうございます、内容でございますけれども、かけるじのお三方、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
20日配信びっくりしました。おう。なんと僕の住んでいる沼津にお三方が収録に来るなんて。
ああ。いらっしゃったってことですね。沼津のリスナーさんがね。
沼津に住んでいらっしゃるということは、うん、まあ、通常状態で、グリーンティーさんの家の近くには住んでる。
まあ、私もね、あの、静岡県東部。まあ、どことは言いませんけれども。
沼津も近いね、いや、散々言ってるわ、今まで。
住んでおりますので、ね、はい。
芸能人がやってきたのと同じぐらいの嬉しさです。そんなことはないですよ。うん、
ただありがたいですね。
おっさん3人ですからね。
はい、はしゃいでましたしね。
はい。お三方にお会いしたかったですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
千本浜の蝉の声、波の心地いい音、浮世絵からの引き出し豊富なホネストさんのトークも最高でしたよ。ありがとうございます。うん、いつかはリスナー集めてのオフ会や収録があったら夢のようです。
おう、
うん、8周年経ったとのことでおめでとうございます。10周年にそんな企画があれば最高です。顔を出さないお三方なので厳しいリクエストかもしれませんが、そんな素晴らしい交流ができたらと願う今日この頃です。それではこれからも配信楽しみに聞かせていただきますねということでいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ね、僕、だって収録を、してる、ね、対面でしたこの前、20日配信分ですけれども、うん、千本松って言ってましたからね。千本浜でしたね。うん、違うなと思いながら僕も聞いてましたけど。
まあまあいいですよ、そこはね。雰囲気伝わる、ね。
まあ意味は伝わるしね、
うん。そうそう、千本浜公園なんですよね。
うん。
うん。
い
や、いいとこでしたよ。
そうですね、ちょっと天気だけは微妙でしたけれども、まあ、うん、収録は比較的ね、うまくできましたしね、海を見ながらっていうのは、なかなか、伝わりましたかね、音で、波の音。
意外とちゃんと波の音が入ってて。
そう、しっかり波の音入ってたね。
しっかり入ってましたね、うん。
ちょっとびっくりしました。
で、馬さんのね、流木、まだ写真ちょっとツイッター上げてないので。
あれ捨てちゃったんですよね。
上げてください、写真。
上げようかなと思っております。はい。
いやでもほんと何度聞いても俺うるせえなーって思うのよ。
何に気づいてんだよって。
いやいや分かってたのよ。小平さんにも言われたの。その久々にホネさんに会ったらちょっとホネさんリアルで会うとちょっとテンション高いわって って言われる、そうかな、俺あんまり変えてないつもりなんだけどな、みたいなこと言ってたんだけど、やっぱそこを収録して改めて聞くと、俺テンション高えわ。
まあ、三人ともテンション高いからね、うちらの場合は。まあね、だから、うちらの場合はホネストだけが妙にテンション高いっていう感じはなかったけど
ね。あ、そう？でもね、うん、なんか二人の声のトーンとかは、うん、結構、いつもとあんまり変わらないのかな、と思ってたんだけど。
あ、まあ、うん。そこは、そうなのかもしれないけど、まあ、学生の時からさ、知ってるもんでさ。
そうだね。うん。そっかそっか。でも、あれだね。三人ともテンション高かったせいで、声かぶりまくりだったね。
そうね。
そうそうそう。対面なのに声かぶりまくるっていう。
みんなで喋りまくるからさ、もう。
喋りたがり。
そうそう。みんな俺の話みたいになってるから、もう、すっげえかぶってるなと思って聞いてましたけど。ね、まあ、そんなこともありますよ。
聞き役がいなかったから面白い。
そうそうそう。
うんうん、それで、これがさ、とかいう、なんか全部自分の話ばっかりするから。
そうそう。みんな話し役になってたからね、あの時ね。まあ、あれはあれで面白かったんですけど。はい。そして、3つ目でございますけれども、はい、お名前、まさちんさんからいただきました。
はい。
まさちんさん？まさちんさん？うん。タイトル、話題ということ。 いつも楽しく聞かせてもらっています。初めてお便りさせてもらいます。ありがとうございます。5年ぐらい前から聞かせてもらっていますが、3人の絶妙な掛け合いが聞いていて本当に楽しんで会話をしてるんだなと感じています。ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
これからも末永く続けてほしいと心から願ってますよ。ありがとう。
うん、ありがとうございます。
私は今、岩手県で仕事をしているのですが、最近ずっと雨。職場でも、これだけ雨が続くと鬱になるよね、って話をしていたんですが、よく考えると、本当に天候が体に影響することってありそうだなと思いました。
もう、
天候は農作物だけではなく、人間の体にもいろんな影響を与えるのではないか。もしよろしければ、天候と体への影響についてご教授いただけると嬉しく思います。ちょっと気になるぐらい、雨続きの岩手からメッセージです。ということでいただきました。
ありがとうございます。
まあ、なんかね、ずっと東北の方は、宮城の方でも、なんか30日、ずっと雨だったみたいな、もね、
うん、
あったみたいですけれども。
まあ、絶対影響はありますよね。
うん。
そうですね。
気持ちだけじゃなくて、まあ、人体にもね、まあ、太陽光の光が、なんか、セロトニンを作るために、
はいはいはいはい。
そんなのあります
し、ね。まあ、ありますしね。あと、あれなんですよね。やっぱり雨が続くということは、低気圧になりますから。
うん。
で、低気圧がずっと続くということは、まあ、その気圧の関係で、この体の中というのが、まあ、雨が降ると頭痛がするってよく言ったりするじゃないですか。こう低気圧になると。うんうん、あれの原因っていうのは、その低気圧になることによって、血管が普段の晴れの時より膨張するんですってね。圧力の関係で。うんで、それでこう頭痛が起こったりとか、体調が崩れたりとかするらしいんですけど、うん、その状態って、1日の中で言うと、基本的にはだいたい夜に本来起こるべき、なんか現象なんだそうなんですね。うん、だからこう、血管が開いてリラックスして、こう眠くなるみたいな形になるんですけど、それがこう1日中ずっと続くと、ずっと体がだるいとか、
うん、
重いとか、まあそういうようなことになって、まあ、天気が崩れると体調が崩れる人が増えるっていう、なんかそういう相関関係はあるらしいんですけど、うん、しかもそれがこう、さらにね、30日間ずっと続くと、まあ精神的にも影響してくるっていうのは、まあそうなんだろうなっていう感じはしますけどね。うん、
まあその話をね、今日、かけらじタイムズでしようと思っておりました。
するの？
うん。ニュース貼ってありますのでね、今日は、早速、まあ、ホネストさんがほとんど言いましたけどね。もう一度。
ほとんど言った。
そうなのね、
ええ。
見事な、あれですね。トークテーマ殺し。
そう。
ごめんね。
まあ、そこじゃあどう、行くか。あ、ただね、同じ内容ではあるものの、もう、まあ、もう少し、話すことはありますからね。
そうですね、ええ。私もそんな、細かくは言ってるわけではないですからね。
うん、まあ、でもまあ、大体言ってることは合ってるので、
そ, ね、
それをね、もう一度繰り返すという形で。
まあ、俺綺麗に殺したね、今。言ってよ、それ。途中で止めてよ。
いや、タイトルに書いてあるから、それを意識して言ったるのかなと思ってた
んですけど。ごめんなさい。あ、全然読んでなかったです。
問題ないです。はい。うん、大丈夫です、
はい。
はい。
じゃあ、詳しくは、
はい、
本編の方でちょっとね、うん。はい、行きましょう。そして4通目でございますけれど。緊急対策本部長というお名前いただきました、うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
タイトル、大人の夏休みということで。いつも楽しく拝聴しています。271回僕たちの夏休み拝聴しました。ありがとうございます。3人揃って顔を合わせて収録するの久しぶりだったんですか？海での収録だったからですか？皆さんいつもより 1.5 倍のテンションで収録されているみたいで、聞いているこっち側も楽しさが伝わってきて、テンションが上がりました。
ああ、これはいいですね。
テンション皆さんに言われてますね。
まあ、今日言葉で言うところのうるさいってこと
です。プラスに捉えていただいた
ら。にぎやかは、なんか、お宅のお子さん、すごいにぎやかよね、みたいな。
あ、それね、ちゃんと意味を受け取らないと。
言葉を受け取
らないと。言葉がうるせえぞって言ってるってこと。
そうそうそう。いつも、なんか、ね、お家の中にぎやかやから、羨ましいわみたいなこと言われると
言われたことあんのかよっていうくらいリアルなコメントですけど、
まあそんなことは言われたことはないんですけど、まあ、ね、京都の方はそうやっておっしゃるということをね、なんか聞いたことがあります。 はい。ありがとうございます。うん、人間、対面することで表情などから会話の軽快さが増しますね。うん。そう考えますと、スカイプでの収録は難しいんだろうなと思います。スカイプでの収録で注意していることや苦労などありますか？皆さん住んでいるところが違うのに集まるのは大変かと思いますが、またぜひやってください。ということで、いただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。苦労してるところ。
あります？
まあ、最近逆に慣れちゃって、対面の方がちょっとリズム狂うっていう、そういう、逆にそこが苦労かな。対面がちょっとやりにくくなってるっていう。
こっちの方がスタンダードみたいな感じだからね。
うん、確かにね。
そうだよ。あんまり苦労ってないよね。
そうだね。対面の時も落ち着いてやれるようにしたい。うん、
対面になれるように、ね。もうちょっとしていきたいっていうのはあるよね。うん、スカイプになりすぎちゃって逆に、
うん。
うん。
そうだね。
うん。
もう8年ぐらいやってますからね、同じ環境で。
そうそうそう。
だから最初は本当に会話の被りが多すぎて、
うん。
ね、会話が衝突するって、あ、すいません。まあ今もなくはないけど、圧倒的にそれが多かったんですけど、
うん。
うん、
今はだいぶ減ってきましたからね。
うん。
そろそろホネソさんここで出てくんじゃないかとか。
あ、はいはいはい。
あ、うまうまそろそろなんか喋り出すな、みたいな感覚が、なんか3人の中であるんじゃないかなっていうね。
そうだね。
うん。
なんか見えてないし、実際にいないけど、その、スカイプ越しの、その雰囲気を察知はするよね。
うん。
うん。
まあ多分だから初心者というか初めてね、ポッドキャストとか収録される場合はそういう言葉の被りなんかは苦労するよね。
うん、そうだね。
うん。まああとは編集に結構時間がかかるとか、あとで音楽つけたりとかカットしたりみたいなところは、時間かかりますよね。
でもそれ別に収録部分に関しての苦労じゃないからね、それもね。編集部分でしょ。
まあそうだね。まあそれぐらい
かな、ね。まあまあ。
そうすると。
そうだね。収録部分で言うともう、うん、俺たちはその域に達してるぜって言うつもりはないんですけど、
うん、
あの、
まあ慣れましたね、
これでスタートしちゃってるので、
うん、
逆にまあ、それが慣れたかなというところはありますね。はい。
うん、
まあそんなところで、お便り4つ いただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ということでね、早速本編の今日のコンテンツの方に参りたいと思うんですけれども、かけらじタイムズは今日はグリーンティーさんだそうなんですけれども、今日は何をやっていただけるんでしょうか。
はい、対象がね、天気で、
はい、
悪くなるとか影響するんじゃないかというお便りがね、はいはい、マサチンさんからいただいておりまして、
はい。
まあ、ちょうどいいね、ニュースが、かけられタイムズでありましたので、まあ、それに対する、まあ、回答になるのかなと思いますし、まあ、我々ももう一度、まあ、先ほどホネスさんが言われたことを復習する意味でもですね、だるおもな天気と体調の関係というタイトルで今日は、ニュースと、まあ、ちょっと解説みたいなところをね、やらせていただきたいというふうに、思っております。
はい。はい、失礼いたしました。はい、後半、いつまたかすままさんですけれども。
はい。まあね、小池さんなんかも、最近よくこう、ダイバーシティなんつってね、こう、なんかファースト、都民ファーストの視点でとか言って、いう中の公約に、うん、なんか新しい東京っていう中にね、ダイバーシティっていうのがあるんですけれども、
はい、
まあ、その中でもとりわけその女性が活躍できる社会って、まあ、結構昨今ずっと言われてきてはいるんですが、
うんうん、
まあ、我々3人全員男性なので、まあ、こういう話はなかなか普段できないと思うんですけれども、
うん
うん、
まあ、男性目線で、まあ、その女性の働き方について考えるっていうのは、まあ、井戸端カオスっぽいなというふうに、今朝収録の前の準備段階中に思いついたので、今まさに、それをテーマにしようと。
なるほど。
こんな感じで、急に思いついたっていう感じですけれども。うん、
まあいいですね。
わかる、
うん。いかがでしょうかという感じで。はい。
はい。じゃあ早速、本編の方に参りましょう。
はい。まあ先ほどお便りでもいただきましたけれども、 今年の夏、特に夏休み付近はですね、ちょっと天候が悪くて、うん、まあ、東京だと20日連続でずっと雨が降り続けたと、はい、
うん、
いう話がありましたし、あともっと多分東北地方とかになると、まあ、先ほどのマサチンさんはあれですか、岩手の方でしたっけね、岩手県
ですかね、岩手県で仕事をし
ている 、まあそういうところであるとか、あとは宮城県ですかね、先ほど話ありましたけど、うん、仙台なんかも、日照時間がすごい少なかったというニュースがあって、まあ、例えば東京都心で、だと、その8月前半、まあ、いわゆる15日間の日照時間が何時間だったかって、うん、わかります？平均は100時間です。
お
平均というか、まあ、例年はだいたい8月前半の15日間は100時間。日照しています。
日照、曇りは日照に入らないの？
まあ、そこは難しいところですね。その定義はね、私もちゃんとは、さっきは把握してませんけれども。
30時間。
あ、そう。うん、本日大正解ですね。大体32.6時間ということで。東京は、
どっかで、
うん、
どっかで十数時間みたいなところがあるみたいな。
あ、そうです。で、さらに言うと、先ほどちょっと出ました、はい、仙台は 12.2 時間ということで。
短い。
やばいじゃん、小平さん。
そう。
小平さんの、小平さんの体調に問題が出てきた。
いや、ね、だからあんなになんかずっと言ってたのか、と思って。
あ、なんか、あれですよね、入り物の収録とかでもね、そういう話が。
そう。
うん。
ずっと雨って言ってたんで。
うん。
そっか。そんなに。
だからまあ、ほとんど多分洗濯物とかはね、外に出せないみたいな感じなんですかね、そうすると。
そうだよね。
うん、12.2 時間ってことは、もう1日とか、例年で言うと1日とか2日ぐらいしか晴れてないとかいう感じになります
ね。そういうことだよね、うん。うん。
はい。ということで、まあ、これは過去半世紀で最も少ないというふうに、言われておりますので、まあ、だから、50年間で一番短かったと。いうふうに
今、みんなの、今生きてるみんなの記憶の中でも、はい、まあ、この夏は一番、なんか、天気悪かったねってなっちゃってるわけですね。
う
ん、
そうですね。なので、まあ、先ほどまさちんさんからもいただいたように、まあ、天気が悪いので、ちょっと体調が、悪くなってる気がするというような人が増えているようです。うん、で、天候が悪いと何が起こるのかというのが、まあいろいろ、J キャストさんのニュースに書いてありまして、まあ、この J キャストさんのニュースもタイトルがですね、20日間連続雨、東京都民の憂鬱、日照不足と低気圧がもたらす体調不良ということで、まあまさに、先ほどね、話したら、お便りの中にあった内容、ドンピシャなニュースなんですけれども、まあそれを全部読むというか、うん、かいつまんでいくとですね、まあ、天候が悪いと、二つ、まあ、起こる、と言われている、まあ、体調の変化がありますと。
ほう。
で、まず一つが、うつ病。
うん。
これは、原因としては、日照不足によって、起こるものだと、
うんうん。はい。
で、特に、季節的なところで言うと、冬に起こる、冬季うつ病というものが、比較的有名なんですけども、まあ、これは、冬はもちろん一年の中でね、日照時間が短くなるので、まあ、あとちょっとどんよりとした、うん、雲が多くなる天気というのも、まあ、時々あるので、そういうところで、冬に起こりやすいとは言われていますけれども、まあ、梅雨とかでも発生する、まあ、結局日照時間、に影響するので、まあ、日照時間が少ない条件があれば発生すると言われています。
うんうんうん。
で、まあ、例えば食べ過ぎたりとか、寝過ぎたりとか、まあ、そういう症状に出てくるみたいですね、最初は。で、これは先ほどですね、うん、上間さんがちょっと言いましたけれども、セロトニンというですね、
は
い、物質があるそうで、はいはい、もう元、本当に繰り返しになってますけど、
もうだから、上間さんの情報と俺の情報、が、全部入るみたいな。
そうです。このニュースがまさにそうなんですよ。そのセロトニンっていう話と、あとは低気圧の話があるんですね。
あ、そう。
まさにもう、ドンピシャっていう形ですね。内容としても。
そうですね。
はい。 で、セロトニンってじゃあ何かというとですね、まあなんか精神安定に必要な、あの物質だそうで、まあ脳内の神経の伝達物質だということです。で、あの、主に精神を安定させるために必要で、で、これが日光を浴びることで分泌されると。たくさん分泌されると。はい、なので、まあ、日照時間が減ると、まあ、必然的に分泌が、減っていくということになります。で、さらに言うとですね、夏って日照不足とは関係なく、こう、夏バテみたいなのもあるじゃないですか。
うんうんうん。
ありますね。食欲がね、うん、なくなっちゃ
う。食
欲が、はい。ですね。
はい。あれは、結構腸がね、調子が悪いみたいな、こともあるじゃないですか、ね。腸の調子が悪い。うん、
はいはい、
ちょっと食欲がとか、あとはちょっとお腹がね、冷やしすぎちゃってとか、なんか冷たいものを食べすぎちゃってとか、なんか結構そう極端な食生活みたいなので、うん、腸の調子が悪くなったりすることもあると思うんですけども、まあそれによっても、うん、セロトニンって影響を受けるので、まあちょっとそのあたり、夏に関しては特に日照時間だけではなくて、まあお腹の調子というのにも気をつけてもらえると、まあこういったセロトニンに関する、まあセロトニンがうつ病になりにくい体質を作れるよということが、まあ言われています。なぜかというと、セロトニンって 95% が腸で作られるらしいんですよ。
ほー。
うん。
そうなんだ。はい。なんか、もっと別、もうちょっと上の方で作られてると思ってたわ。
あ、そう。脳内の神経伝達物質。なんで、脳でも作られてるんですけど、
うん。うん。
人間の体に流通しているセロトニンの 95% は腸で作られるということ
なんで。そうなんだ。
はい。だから、お腹の調子悪いと、鬱になりやすいんですよ、だから。
まあ、確かに、テンション下がっちゃうですよね。
下がる、下がる、下がる。
なんか、よーし、これから楽しいことをするぞ、みたいな気持ちの時に腹痛くなってきた一瞬でなんかこう、テンションガタ落ちというか、なんか楽しめなくなっちゃうっていうね。
うん。
ありますよね。
まあ、なので、ちょっと、天候不良とはちょっと違うんですけれども、ま、そうい、同じ原因でセロトニンが発生しにくい状況というのはお腹の調子を下している。まあ、特に便秘だったり、あとは暴飲暴食で腸が疲れてたりっていうところがあるので、まあ、そこをちょっと改善するために、例えば何ですかね、そういうヨーグルトを食べるとか納豆を食べるとかね、なんかそういうところで腸の調子を整えるみたいなね、腸内環境正常化っていうんですかね。まあそういうので、対応していくというのも非常に大事なことだと、いうふうに言われています。はい。うんうん、これが、まあ、一つ、天候が悪いと起こるうつ病に関する情報になります。もう一つがですね、低気圧による、
はい、
これちらはですね、気象病と呼ばれているそうで、結構ざっくりとした名前ですね、です。で、この気象病、まあ気象っていうのは、気象庁の気象に病とか言って、うん気象病なんですけども。まあ、これね、もう、この、気象病にかかると何が起こるかっていうのはもういっぱいあります。
ほう。
例えば、まあ、これニュースに書いてある、だったかな。ニュースに書いてあると思うんですけども、例えば、古傷の痛み、頭痛、関節リウマチ、はい、神経痛、狭心症、血栓、尿路結石、気管支喘息、心筋梗塞、脳出血、胆石、など。
うん。
急性虫垂炎みたいなのもあるか。うん。など、ね、
やばいじゃん。
はい。いろいろと。
結構だね。
はい。低気圧が影響をする気象病で、症状はたくさんありますと。
うん。
で、これがじゃあ何によって起こるかというと、まあ、単に気圧が低いことというよりかは、気圧が急激に変化することによって、自律神経が乱れることが大きな要因ではないかと考えられていると。
そうですね。うん、言われてますよね。
で、なので、ずっと低い状態っていう、であることが原因というよりかは、気圧が変化するとよ。高いところが低いところにちょっと急激に変わるみたいな時に起こりやすいと。
うん。
で、よくね、こういう説明があるときに自律神経の乱れっていう言葉が出てくるんですよ。
出ますよね。
聞きますね、はい。
で、これがね、もう何なのかよくわかんないんですよ。自律神経
確か、医者にかかって、うん、その、結局よくわかんないと、その、 まあ、if and else みたいなのあるとすれば、うん、else, else, else になったらもう最後自律神経失調症になっちゃうと。
ね。
そういうお話聞いたことあるんですけど。だから、
はい。
その他っていう症状全部それになっちゃうんですよね。
そうですね。
まあね、自律神経の乱れっていうのは、うん、まあ便利な言葉なのかもしれないけどね、そういうので言うと。うん、
まあなので今日はその自律神経の乱れっていうのは何だというところをちょっともう少しだけ調べてみましたので、まあその話をちょっと続きでやっていきたいと思います。はい。で、まず、さっき、これもね、実はでもさっきちょっと本音さん話してるんですけども、
はい、どこまで？
はい。自律神経っていうのは、まず、生命の維持に関わるあらゆる器官の働きをコントロールする神経だそうですと。で、うん、これは自分の意思とは関係なく、ずっと無意識のうちに働いている神経で、だから僕らが眠ってる時も、はい、まあ何かに集中している時も、まあ滞りなく身体機能が働く、ように、なってるのはこの自律神経のおかげと。
うん。
うん。だから僕らが自律神経をこうなんか意図的に切り替えたりとか、今はこっちの神経使うよみたいなことはあんまできないということですね。
うん。うん。
はい。で、2種類あります、自律神経が。
はい。
で、1つ目が交感神経というものです。2つ目が副交感神経。これ聞いたことありますよね、なんかね。
あ、あります、
はい、あります、
はい。
で、交感神経というのが、主に昼間働く、先ほどホネスさん言いましたね。昼間働く神経で、はい、まあ、心と体を活動的にする働きをしていると。
うん。
で、副交感神経というのが夜に働くもので、安静時、まあ、リラックスするというような、モードに切り替えるというのが副交感神経。
うん。
で、まあ、交感神経、昼間の方に動く交感神経が働くと、まあ、脳とか体が、いい意味でも悪い意味でも緊張するんだそうです。適度に緊張させるとにはすごくいい。で、この緊張ちょっとさせることによって脳とか体を動かしやすくして活動的にする。まあ、いわゆるその活動モードにさせる。
うん、
はい。ということです。で、副交感神経は先ほど言いましたリラックスにさせると。いうことなんですけども、はい、リラックスするっていうこととちょっと結びつかないのが、副交感神経働くと血管がちょっと拡張するらしいんですね。
ほうほう。
で、血管が拡張すると食べ過ぎたり、
うん、
寝過ぎたりっていうようなことが起こると。
ほうん。
はい。で、まあつまり結局その交感神経副交感神経が働くとそれぞれ何が起こるかっていうと。結局、血流がどうなるか、どう変化するかというところに結びついていくんですね。昼間たくさん活動しようという、その交感神経が動くときには、血管は少し収縮します。緊張っていうのは収縮して、で、なんで収縮させるかというと、血圧を上げたいからなんですね。
うん。
で、血圧をなぜ上げたいかというと、全身に血液をちゃんと送り出したいから。つまり、心臓よりも高い位置、つまり脳ですね。心臓よりも高いところに血液を送り出すためには血圧上げないといけないと。
うん。
うん。なんで、血管収縮していくんですけど、その血管収縮した状態がずっと続くと、骨さんどうなると思いますか？
なんか、どんどん血圧が高くなりそうだけど。
ええー。そう。まさにそうで、血圧高くなり続けて結局、血管にこう、傷がついたり、まあ、ダメージがどんどん蓄積していく。その結果、まあ、内臓疾患、内臓の方の血管がダメージを受けてしまうと内臓疾患になったり、あと、まあ、そういうダメージを受けたところがちょっと血流が悪くなったりすると、痺れ、めまい、動悸息切れみたいなところの症状につながると。
うん。
うん。で、じゃあ逆に、リラックスするとき、副交感神経が、まあ、優位になると、逆に血管が広がるんですね。
うん。
で、血管が広がると、まあ、血圧が下がるんで、まあ、心臓よりも上の方にある臓器に血液が届きにくくなりますと。
はい、はい。はい。
で、そうすると頭になかなか栄養がいかないんで、あ、栄養足りねえなーみたいなことになって食べ過ぎになると。とかですね。うん、あとは、まあ、偏頭痛 頭に血液が届きにくくなることによって偏頭痛になると。
はい。
はい。ということで、まあ、どちらの神経、リラックスモードに行きすぎてもダメだし、活動モードに行きすぎてもダメで、うん、我々は、その、活動モードの時は昼間を主に活動モードにして、夜は主にリラックスモードにするというバランスをずっと、正しく保ち続けてればいいんですけども、そのバランスが崩れると、どちらにせよね、体にダメージがいくと。
うんうん。
で、じゃあその活動のバランスが崩れる原因は何かというと、低気圧があるんじゃないかと今言われてるんですね。うん、
なるほど。
はい、
うん。
で、低気圧がじゃあなぜその活動のバランスを崩してしまうのか。というと、
うん、
低気圧になると、人間の体の中の水分っていうのが、どっちかというと空気中に出ようとするんですね、気圧が低いので。
うん、うん、うん。
と、体がむくみますと。体がむくんでいく、うん、まあ、つまりその血管が、血管もだから血液は、液体なんで、外に出ようとして、拡張していくと。
はい、はい。
だから、低気圧になると血圧が下がっていくんですね。血管が拡張して血圧が下がると。で、うん、そうなってくると人間は、あ、これはリラックスモードだなと勘違いしていくと。
うん。
血圧が下がってくると、まあ今はどっちかっていうと活動モードじゃなくてリラックスモードだなというふうになって、勘違いしていくとですね、はい、まあ先ほど言った食べ過ぎだったり偏頭痛だったりという症状が、まあ起こってくるんですね。
うんうんうん、
で、それがずっとやっぱりリラックスモードに居続けるようになっちゃうと、まあ結局、朝になって、昼になっても、何にもやる気起こらないとか、
うんうんうん、
まあ、脳に血力行きにくいですからね。
そうだね。
うん、というような状況、あとはまあずっと疲れた状態に、意欲が下がって疲れた状態になる。というような、まあ、ことが起こり、まあそれを感じた人間はちょっと体調が悪いんじゃないかと思い出すようになる。
うん、
まあ、これがですね、まあこの昨今天候が悪い時の体調が悪くなると感じる原因だと、まあこのニュースの中には、書いてあるということになります。
なんかてっきりね、はい、社会人だとふとね、なんか今の私の働き方が悪いんじゃないかとか、
うん
うん、
なんかストレス溜まってんじゃないって感じちゃう人も中にはいらっしゃると思うし、もちろんそういうケースもあるんですけど、うん、もしかするとこっちの天候の方が理由で、まあ自律神経が乱れちゃって、
うん、
体調崩すっていうことがあり得てるっていうお話ですよね。
そうですね。うん、気のせいじゃないんだ、これでもってことだね。
はい、
うん。
これ、でも病院にパッと行ってね、サクッと治る感じでもないと。
ではないですね。
思うんですけど、うん、どうすればいいんでしょうかね。
まあ、基本的にはですね、こう、自律神経の乱れに対して強くなる体を作るということしかできないんですけども、うん、でもその子には何ができるかっていうと、まあ、ずっと例えば、普段からバランスを崩しているような生活をしないっていうことなんですね、まずは。
うん、なるほどね。まあ、夜遅くまで。まあ、昼夜逆転しちゃったりとか。
うん。
だからまあ、規則正しく生活を送るってことが大事ってことですね、まずはね。
で、さらに言うと先ほどストレスの話もありましたけど、まあ、ストレスを抱え込みすぎないというか。
うん。
まあ、そういう考え方の転換ができるような、まあ、ちょっと意識してみる。考えすぎない。否定的に捉えない。別の考え方をしてみる。気分転換をしてみるみたいな。まあそういう、まあ当たり前っちゃ当たり前ですけど、まあそういう部分でバランスを崩しにくい、体にする。まあさらに、もう少し言えばマッサージとかを使って体をリラックスさせたり、まあちょっと走ってみたり、体操してみたり、汗をかくと。まあつまりその、うん、先ほどね、一日中体はリラックスモードになっちゃうと。で、それは何もしなければその状態なんだけど、うん、ちょっと運動するとやっぱ血圧とか上がるわけですよ。
はい。
だから、血圧をちょっと上げることをして、昼間は、あ、いや、やっぱリラックスモードじゃないんだというふうに体に気づかせる。っていうのも一つやり方ですね、うんうん。はい。まあ、で、まあ、どうしようもなければもう病院に行くという。
まあ、そういうこと
しかないんですけどね、最終的にはね。
ただ、 一個だけ注意は、やっぱり、あの、医者って何でも薬出して解決したがる輩が多いんですよ。まあね、でね、あの、まあ、仕事とか続けてる人って、やっぱりこう、パッと病院に行ってもう調子悪いんですって言うと、ああ、あの、ストレスだねとか言って、これ飲めば楽になるよとか言って、軽い気持ちでなんかこう、精神安定剤に近いような薬を処方する医者が、まあ、結構多くいらっしゃってですね。うん、で、そういうところから、まあ、危ないって言ったらあれ、まあ、ちゃんとした薬ではあるものの、薬に依存してしまう、体になってしまうっていうケースがあるので、うん、あの、なんでしょうね。ある程度は自分の力で、なんとか治すっていうことを意識した方がいいかなというふうに。
まあ、そうですね。
思いますね、僕の場合、うん。で、僕もなんか社会人の2年目くらいになんか夏バテして、自律神経失調症みたいな風に言われたんですよ。
う
ん、
で、その時は、まあ、薬も漢方とか、いろいろ心療内科通っていろいろな薬も処方されたんですけど、
うん、
一番良かったのはやっぱ自分で検索して調べて、こう、腹式呼吸をなんかやったりとかですね。
うん、
自分なりに、そう、克服する方法が、まあ、ネットで結構あるので、うん、まあ、怪しいのもいくつかあるんですけど、まあ、試すのはただなんで、
うん、
まあ、医者からの薬をただただ飲むだけじゃなくて、まあ、そういうことをやったことによって、まあ、どんどん改善していったんで、
うん、
まあ、そういう自分の実体験からすると、まあ、たとえね、相手が天候っていうところで、勝てない相手だとしても、うん、まあ、自分の体のね、健康っていうところ、健康状態を、いい状態に保つっていうのは、まあ、自分の努力で、ある程度カバーできる部分もあるんで、うん、まあね、ちょっとそれを心がけていくといいかもしれないっていうふうに、ちょっと思いましたね。
まあ、あの、先ほどの多分、腹式呼吸っていうのは、あの、多分、血圧が下がって、だるくなってしまったのに対して、はい、まあ、あの、ちょっとした、まあ、運動みたいな、あの、ところに多分なっていて、リラックスモードから、活動モードに切り替えるスイッチに、することもできると思うんで。まあ、そういうスイッチになるような、うん、こと、まあ、自分なりに何かっていうのを探してみるというのが、ま、一つ、
ね、
はい、解決の方法なんではないかと思います、うん。スイッチの方法いっぱいあるので、自分らに合うやつをね、選ぶと。
そうだね。はい、自分ならではのね。
そうです。
はい。
はい。ということで、まあ、参考になればね、まあ、ちょっと今晴れてきて、逆に。
まあ逆に暑い
ですね。
暑すぎるぜっていう感じですけど。う
ん、ですけど、まあ、これからまたね、秋雨前線とかね、長雨が続く時とかもあると思うので。
台風来ちゃうし。
はい。はい、まあちょっとそういう時には参考にしていただいて、自分なりのね、解決策を探っていただけるといいんじゃないかと思います。以上です。
はい。ありがとうございました。
はい、ということで、井戸端カオスではですね、まあ、あの、先ほどの話からは一転して、まあ、ね、社会、女性というところについて、話していきたいと思うわけなんですけれども、
うん、
あの、全然井戸端カオスとか、こういうね、だから、ジェンダー的な話とか、ダイバーシティとかの話って、なかなか、こう、難しいじゃないですか。で、特に、同じパーソナリティに女性がいたりすると、まあそういう問題扱ったりして、そういうの問題があるんだねっていうことを、こう、うまく話せたりする、まあするんですけど、まあ残念ながら、男3人でやってるわけで、
うん、
なかなかそういうところの話ができなかったり、まあ話すと誤解が生じてしまうこともあって、まあ聞いてる女性からすると、まあそれは違うよっていう話も絶対ある中でね、ちょっとトークテーマ迷ったんですけど、あまりにちょっとネタが思いつかなかったんで、
うん、
ずーっと思っていたことをもうやっていくしかねえなと思って今回ダイバーシティっていうのをまず1個目としてまあ取り上げてますと。
お、
はい。ダイバーシティって2人最近よく今結構言われるようになってきたんですけど聞いたことはあったりしますか？
そうですね。あれですよね。お台場にある商業。
あ、そうね。ダイバーシティお台場も。ありますけども。
あ、はい、そっちじゃなくてね。
そっちじゃなく
て。オンラインのダイバーシティの方ね。
はい。
まあだから、いろいろありますよね。その、人種だったりとか。
はい。
その、LGBT だったり。ん違う。んうん。 まあいろいろありますよね。
何回か納得して
る。あらゆる
LGBT で合ってるか。
あ、そうそう、合ってるかな。
合ってるかな、
うん。あんまり発音しないからね。
とかね。
はい。
その、まあ要はその人種だったり何だったりそういうもので人を区別せずにやっていこうぜっていう動きね。
で、世界ではそれがもう、まあアメリカとかね、もうヨーロッパとかを中心に、まあ、ダイバーシティって結構一つのキーワードになってますと。でもまあちょっと今で言うと、なんだっけ、白人至上主義みたいなところと、その反対のところが衝突して、トランプ氏がなんか出現して荒れるみたいなこともあったりして、これも
また
ダイバーシティ一つのあり方になっちゃってるんですけれども、
うん、
まあ日本ってみんなね、まあ黄色人種で、まあほとんど同じ人種でいたりするので、日本で言われるダイバーシティって結構その男女っていうところが大きいかなと思ってますと。
うんうんうん。
で、まあ最初序盤にちょっと話したんですけど、小池都知事も、まあ都民ファーストの視点で3つのシティを実現するっていう掲げてる、まあビジョンの中に、ダイバーシティっていうのが一つ含まれてますと。
うん。
で、それは、英語で言ってるダイバーシティ、まあこれ多様性って言うんですけど、
はい。
まあ、それに、まあ、シティっていう言葉がもう入っちゃってるから、そのシティと二つの意味をね、組み合わせて、ダイバーシティっていう、
うん、
まあ、オリジナルって言ってるみたいなんですけど、
ああ
まあ、これはまあ、海外で使われているダイバーシティとほとんど意味一緒で、まあ、ほんと区別なくね、誰でもが生き生きと活躍できる都市を目指すというところですと。
うん。うん、
まあ、別に東京だからというわけじゃなくて、これはぜひね、日本全国というか、まあ、世界全体含めて、そういう取り組みが、あって叱るべきだと思ってますけれども、
うん、
まあ、実態を見ると、結局そういうのが言われ始めて、10年、15年、まあ、もっと長い目で見れば、20年くらいで、まあ、もう男女雇用機会均等法が制定されてから、ここまでの間、女性が働くってことは、まあ、当たり前になっていつつあるんですけど、まだまだ、例えば、管理職の割合であるとか、社会にどれくらい女性が溶け込んでるか見たりとか、あとはその転職の、転職率みたいなものをちょっとパッて見てもですね、やっぱ男女で差が大きく開けているというのもあったりしていて、まだ女性がしっくり、楽しく生き生きと働くっていう意味では、
うん、
なかなか実現できてない部分が今実態としてあるんじゃないかと。で、僕の身の回りにもやっぱり、今僕が働いているプロジェクトで、まあ女性だからとかではなく、
うん、
ちょっとプロジェクト外れたいですっていう、女性の方がいらっしゃったりとかですね、
うんうん、
実際していまして、まあ結構殺伐とした、結構辛い案件だったりすると、どうしても逃げ出したくなる気持ちはまあわかるんですけど、
うん、
まあなんか合ってないのかなっていうね、もうあってですね、これどうしたらいいんだろうか、っていうのを、まあ、今日3人で、まあ、自分たちの実体験とか、まあ、思うところをね、まあ、ふわっと話せたらいいのかななんて思ってますけれども。
うん。
まず、まあ、本音さんから行きましょうか。まあ、ぶっちゃけ働いてて、その男性女性の区別を会社がしてるっていう感覚とか、あるいは女性の中から会社に対して、いや、私はこうですみたいな。
うん、
こういうお互いの、やっぱりこう、何ですかね、コミュニケーションがうまくいってない部分って、やっぱり男性と比べて、その潜在的にあるものでしょうか、というのをちょっとぜひ聞いてみたいなと思いまして。どうですか？
結局、
はい。
まあ、うちの会社云々っていう話ではないんですけど、まあ、世の中にはその、なんて言うんでしょうね、女性に優しい会社というか、まあ、例えば女性ならでは妊娠したらどうだとか、その、副業をするときにどうだとか、そのサポートをちゃんとやりますみたいなことを歌ってる会社って、はい、まあ、増えてきてると思うんですよ。今のこの世の中的にはね。で、それがニュースに取り上げられたりとか、あとは女性の管理職が、何パーセントに、全体のね、管理職の何パーセントに上げるようにしますよ、みたいな報道とかも結構見るじゃないですか。今のこの最近では。
はい。
で、まあそれに対して多分、会社的にはね、
うん、
その取り組みをやっていくっていうことで一致はしてるんだと思うんですよ、そういう会社も。
うん、
ただ、僕が思うのは、 その会社がたとえね、そういう方針でやっていきますという話を、どれだけ外にアピールをして、それが、まあ世の中の人、ああ、あの会社いい会社だわ、あそこはこう、ね、あの、男性だけひいきするんではなく、ちゃんと女性もやっていく、本当の意味でのダイバーシティができてる会社なんだわ、みたいなことを印象付けられている会社でさえ、おそらく、まだ実態としては、
うん、
あの、一個人、例えば、一どこかの部署のどこかの課長レベルになった時に、俺はでもそれあんまり嫌だなって感じてる人がいる会社もまだまだ多いと思うんですよ。
あ、例えば管理職レベルの人が、まあ昔ながらの固定概念に縛られていて、
そうそう、
男は働くものだと。
そう。で、結局、だから、その、例えばその課長だったり部長だったりが、ね、会社としてはそうかもしれないけど、その部長がそういう考え方だとするとさ、
はい、
うちの部下の、例えば、A 君は、まあ、ね、仕事もすごく頑張ってるし、最近はね、業績もだいぶ上がってきて、受注件数も上がってるから、まあ次ぐらいまた、昇給とか、まあステージ上げてあげるかな、みたいな判断をしたとして。で、それと、ほぼほぼ同じ、ね、売り上げを上げてるとか、同期の女の子で、まあ、遜色もないぐらい仕事を一生懸命働いてる女の子がいたとして。でも、その子が例えばもう28、9とかで、そろそろもう結婚もしてて、まあ、いつ子供が生まれるかわからないからな、まあ、じゃあ、二人のうちどっちかあげるってなったら、まあ、A 君の方かな、みたいな、些細なことかもしれないけれども、なんか、そういう判断をしてる人って、なんか、悪気もなくやってるような気がするんですよ、結局。
まあ、女性は、また一つ選択があって、うん、今でもね、ことぶき退社なんていう言葉は、まだまだ現存していて、
うん、
まあ、20代後半とか、まあ、早い人は20代前半で、あの、まあ、OL さんとかね、されながら、
うん、
あの、結婚して、そのまま働き続けますっていう人と、うん、辞めますっていう人がやっぱりいるんですよね。
そうですね。うん、
はい。まあ、例えば、辞めるって人も別に、会社は辞めるけど、うん、働くのは辞めなくて、例えば、うん、非正規労働によって、まあ、収入は得るということを選んだりとか、専業主婦に専念するとか、うん、いろんなオプションがあるんですけど、
うん、
まあ、そこはやっぱ男性と、やっぱり、こっち、異なる部分があるのかな。男性は、それ、あの、結婚しました、辞めますとかっていう、やからはいなくてですね。
まあまあ、ほぼいないですね。
もっと頑張りますという、養う、家族を養うためにもっと頑張りますみたいな。ここが一つ大きな、あの、ポイントになってる部分も、あって、その、例えば、今ね、なんかこう、あの、ペルソナとして出てきた部長さんですか、
うん、
もうなんかそういうふうな考えに至るのは、別にその部長さんが悪いっていうか、なんか、社会全体そういう風に今まで来ちゃってるったものだから、
うん、
そういう考えになっちゃってるのかなっていうのはありますよね。
だから、そうそう。だからそういう考え方が、まあなんでしょうね。今の世の中で言うと、それが明るみに出ると多分叩かれる対象になるとは思うんですよ。うん、あの、その軸だけで勝手にこう男女ね、次じゃあどっちを昇給させるかみたいな時に、その、妊娠の可能性があるから男性の方を昇給先にさせましたみたいなこと言ったら、まあ、それはもう男女差別だっていうことになると思うんだけども、まあ、大半がきっと世の中に明るみに出ることはなく、で、女性の方はなんとなくそれを感じてるんでしょうね。ああ、多分、私が女性だから、まずは男性の方を上げたんだろうな、というようなことをもやもや思いながら、ああ、でもそんなことされるんだったら、例えば私はこの部署にいたくないな、とか、この会社にいたくないな、っていうことで、こう、あんまりこう仕事関係がうまくいかなくなってっていうようなことが、まだまだあるような気がするんですよ。
うん。
うん。だからそこは、まあ、すごく難しい問題だと思いますけれども、まあ、それぞれの会社だったりね、まあ、管理職はあくまでその部署を管理しているところの人なので、その人の、まあ、意見に左右されるっていうのはどうしようもないことなんだけれども、あの、一方でね、それを、じゃあ 100% そのフラットに男女を見るっていうことも難しいのかな、とも思うのね。
うん、まず、僕が聞きたいのは、うん、女性、まあ、僕からすると、コロコロ例えば仕事が変わっちゃうとか、
うん、
馴染めずに辞めちゃうとかっていう、あとは結婚して辞めるとかですね、っていうところに関して、うん、まず女性が、どうしたいかっていうのをすごく聞いてみたいなっていうのがあるんですね。うん、もしかすると、あ、いや、むしろそっちの方がいいんですけど、みたいな、なんか勝手に期待されてるんですけど、うん、別に私は私の人生があって、
うん、
ね、まあ、ちゃんと収入のある旦那さんと結婚できたならば、まあもちろん私もちょっと働いて、ちゃんと、まあ家の家事もするし、とか、いろんな考え方がある中で、なんで男性と同じところまで働かなきゃいけないのよ、とか。
うん、あ、そうそう、思ってる人ももちろんいるね。
気持ちもあるっていうのもあって、うん、全体で考えなきゃいけないから、あながちその全体でいうパーセンテージだけを取り上げて、だから女性が活躍してるしてないっていうのを、国単位で見るのは、僕は確かにおかしいなと思ってますけど、ね。
だから、そこも、なんか、またいろいろこう紐解いていくとさ、じゃあ次はこっちの問題、あっちの問題ってなると思うんだけど、例えばその、自分のね、今後のキャリアビジョンというか、はい、自分はどういうふうな姿勢で仕事に臨みたいのか、ということを、あらかじめ、例えば上長と話し合う場をしっかり設けるとかね。
はい。
君は今後どうしたいの？まあ、結婚したら、辞めるっていう選択肢ももちろんあるし、それは別に会社として悪いことではないじゃない。うん。だし、で、いやいや、結婚して妊娠しても、まあ、その妊娠期間はお休みするかもしれないですけど、その後ちゃんとまた仕事に復帰してっていうふうなキャリアビジョンを描いてる人もいるし、それをしっかり確認をして、で、人の考えなんて、つどつど変わるもんですから、じゃあ実際に結婚をした時に、もともと仕事続けようと思ってたけど、やっぱり辞めようと思ったっていう人ももちろんいるだろうし、まあそういうようなことをしっかりこう、ちゃんと把握をして、それを一人一人ね、その会社で働いている一人一人の意向、それは女性だけではなく、男性の方もですよ。だって男性が今の時代、一生働き続けなきゃいけないっていうわけでもないと思っているので、
まあ、育児休暇は、男も取れるようになりましたね。
取れますし、だって逆にさ、だって女性が働いて男性が、家の中のことをやるっていうのも、別におかしくない、
ね、まあまあ、
そう、時代じゃないですか。
はい。
はい。だから、そういうことも考えると、男性だけ、こいつは安心だと思って辞められたら、なんだあいつ、いきなり辞めんのかよ、みたいなことを言うんではなく、それぞれの男性女性の立場で今後君はどういうふうにやっていきたいのかっていうところのそのギャップを上司と埋めていくような取り組みがしっかりできてるところってまだそんなないんじゃないかなと思うんですよ。だからまあ僕の周りとかっていう話では結局なくなっちゃったんですけど、そういうところをまあしっかりやってた方がいいんだろうなというのは今までのまあ仕事の中では感じるところではありますね。
まあでもすごい大事ですね。なんか物事ってマクロから見ちゃうんで、まずじゃあ、うん、まあ、そういう制度を、例えばね、ハンガリーって国だと、母親は、有給休暇71週間取れるそうですと。育児休暇が、
うん。
これ、産休じゃなくてですね、有給休暇なんですよ、
うん。
1年半ほど、お金がもらえて休めると。いうことですから、これはもう女性は、安心してね、子育てして、会社、その会社にずっと勤めようって気持ちにやっぱなりますよね。
うん。
やっぱ、ヨーロッパの方って女性の働く確率はやっぱりその、世界比べてもトップになっていて、フランスが1位というふうになってるんですけど、やっぱそういう、会社がそういうふうな制度を取り入れてるっていうのがやっぱあるっていうのが一つあるんですけど、うん、一方で、ホネスさんのおっしゃった、まず、上司と部下っていう関係で言うと、最小単位の、ね、一つの人間の関係性で、はい、そこでどれくらいボトムアップするかが、まあ、まず一番大事かなと思って、今、日本の会社って、上からトップダウンでこう言われても、そんなに中の管理職の人が全員言うこと聞くわけじゃないんで、
そうなんですよね。うん、
まずは、個で解決していく。で、私はすごくバリバリやりたいですって言った時に、よしって言って、もう全力で背中叩いてくれるいい上司に、まあ巡り合えるのかどうか。
いや、そうなんですよね。
まあ、はい。で、まあダメならまあ、キャリアトランスファーみたいな感じで、まあ部署移動するとか、
うん、
まあ他のね、部門に行きたいですっていうことを言ってみるとかですね。まあ、どんどんね、試してもらいたいなっていうのはやっぱありますよね。
うん。
グリティさんはいかがですか？こういった問題というか。
まあ私はですね、まあずっと黙ってたんですけども、はい、そもそもね、個で考えるにしよう、全体で考えるにしようですね。
はい。
そもそもダイバーシティっていうもので何を目指すのかっていうのは、みんな考えてるんですかっていう、うん、そこから知りたいんですよ。なんかとにかく、みんなが多様的な人が存在して、なんかうまくいきゃいいやみたいな、なんかそういう、それだけで言ってると、なんか目的を見失うというか、一体何がしたいのダイバーシティでっていう。そこを全ての会社とか、その東京都知事もそうですけど、どういう状態を目指したいのかっていうのを、もうちょっとはっきりさせた方がいいんじゃないかなと思うんです。
そうですね。
各企業、各個人。
まずは、うん、はい。課題はとしては、まあ、差別がまだ健在しているっていうのは、多分あるので、うん、まずこれを取っ払うっていうのが、まず最初のステージなんでしょうね。
うん。
まずはね。
まず、それがない、それが果たせない以上、その上に行くことができない。誰もが幸せになるみたいな、まあ、ふわっとした、ブランドデザインしかできてないと思うんですけど、
うんう
ん、そんなこと言う前に、まず、まあ、今もなお女性が例えば、差別されてるとか、例えば女性と能力が違うっていうことを文書で発表した Google の社員が解雇されてますよね。
ありましたね。
はい。これは、多分本社の方だと思うんですけど、なんかそんな文書を書いた、ジェームス・ダモアさんっていう人が、
うん、
エンジニアとか管理職に女性が少ないっていうのは差別じゃないですっていうふうに社内の文書で発表したと。で、その社員を Google が解雇したっていうのが8月のニュースになってますと。まあ、こういう、うん、まあ、差別的発言をする側もそうだし、うん、会社がそういうのを必死になってなんかこう書き消そうとするというか、うん、そんな奴は出てけみたいなことを言うっていう、この差別がまだまだ、まあ、こういう大きな会社でもあるっていう状況。う
ん、まあなんかそこもよくわかんないんだよね、うん。何をもって差別と言っているのか。
うん。
うん。なんか適正っていうさ、言い方っていうのもされることがあるじゃない？向き不向き。
これ、うん。
うん。
でもこの人はね、適正みたいな言葉を使ったんですが、解雇されたんだと思いますと。
うん、なんでなんだろうね。それが事実かもしれないよね。
これ、ね、難しい。すごくセンセーショナルで、うん、これを解、そんな、これを捉えた女性側が例えば反対意見を言うとかしたときに、うん、まあ、すごく難しくなっちゃうんじゃないですか。
うん。
いやいや、これは別に政府でしょうとか言ってる人も他の女性からやっぱ刺されるわけで。
まあそう、だから、結局なんか、
終わらないけど。
そう、そこの問題が解決しない限り、はい、解決しないと思うんだよね。これは適正だと思うと思う人がいて、これは差別だと感じる人がいて、
そ
したらもう、
正解と
平行線じゃない？
そう、ない。うん。
いや、だから、なんだろうね、すごく、僕がさっきふわっと言ったところにも繋がるんだけど、うん、結局、差別と区別、よくまあ昔から言われてますけど、うん、差別と区別の線引きってどこなのかっていうところなんですよ、
うん。
で、こういう問題を言うとね、いや、こうやって言うとまたその女性の方に批判をいただく可能性はあるんですが、こういう問題でよく取り上げるのは女性の方ばっかりなんですよ。いつぞやの CM の話でも言いましたけど、うん、僕。なんか、女性が冷遇されてる。女性が差別を受けてるっていう話を言われるけど、じゃあ一方、逆サイドから考えて男性が差別を受けているという話があんまり僕は聞こえてこないんですよ。あるのかもしれないけど。
うん、
で、それってなんで取り上げられないのっていうのは僕はずっと常々不思議に思ってるんですね。で、例えば、なんかよく女性の方でも、いやほら、女の子だからこうこうって言うと嫌がる人っているじゃない。
うん。
いや、なんかその、女だからどうこうっていうのやめてみたいな。私は、こう、平等で、男と平等でやってるんだから、その、男と同じ目線でその仕事だったり何だったりやりたいっていう人が仮にいたとしましょうよ。うん、で、まあ、同じ人じゃないにせよ、じゃあ、例えば、重い荷物を運ぶとかさ、なんかこう、力仕事ってなると、途端に、いや、男なんだからやってよって、っていう人がいるんですよ。
うんうん、
世の中に、
うん。
でもそれっておかしくないって俺は思うのね。
まあ、そこは確かにね、一律に線引きはできないところなんだよね。
う
ん、
一方でさ、うん、やっぱりこう、事務の方とか、やっぱ女性の方が多かったりするとさ、
うん、
まあ、 今はね、お茶出しとかあんまり少なくなってきてるけど、やっぱ来客があると、まあね、あの、うん、男が行くんじゃなくて女性が行って、まあお茶を出してるじゃないですか。ここも、なんかありますよね、もうすでにね。
うん。いや、だからまあ、それはもう昔の体質がずっと引きずられてるからね。
まあまあまあ、そうです。うん、で、今は、だったら来客するのも女性が多いわけじゃないですか。
まあね。
なんか、おっさんがたくさん来ましたってなった時に、またおっさんが接待して、
うん。
おっさんがお茶出してきても、うわ、こいつうぜえなとかなるところにね、女性が行くとか、その逆もしかりっていう使い分けはあるかもしれないんですけど、
うん。
今は一律でなぜか女性がこう、なんかお茶用意して、
うん。
あと、受付にも大体、どの会社に訪問しても、受付で男ってもう見たことないっすわ。
うん。
ね、うん、これもなんかそう、男女の、まあ、いい面で女性がの方が、例えば接客が上手かったりとか、
うん、
そういうね、あの、短い期間で、あの、人の話を聞いて、パパッとこう、あの、どこに訪問ですかっていうご案内がね、ビルのご案内ができるとか、ところにやっぱ長けてますとか、そういう理由もあるにしても、
うん。
なんか、男がいても別におかしくないと思いつつも、やっぱいないと。
うん、まあね、まあでもゼロではないと思うけど、
ね。まあそうね。なんかそれって、単に差別してるっていうよりかは、やりたいと手を挙げる割合が、女性の方が多いか男性の方が多いか、それだけが問題かもしれない、ね。
もしかすると今それが自然なんだけど、うん、それが自然じゃないなんて言ってる人がいることによってごちゃごちゃしちゃってるかもしれないですね。
そうかもしれないね。
でも、キャビンアテンダントとかいい例じゃないですか、うん、保育士とかもそうですけど。
はい。
もともとなんか女性がやるべしみたいなところの空気があったのが、まあ、今はもう取っ払われて
変わってね、うん。
うん。だからそういうようなことが、まあその他すべての業種に当てはまるようになればいいとは思うんだけど、でも結局、うん、キャビンアテンダントの中でも、なんかやっぱり、男性がいた方が力仕事がみたいな、そういう、まあ、細かいところまで行くと、結局そうなんだよね。だから、完全に男女平等っていうのは、何を平等に、どういう点を持って平等なのかっていうところの線引きがない限り、それぞれの平等の軸が違うから、一、個人の中で思ってる平等がね。
だそこが多分ね、多様性なんだと思うんだよね。
いや、そうそう。
それぞれの軸が違うことをどうやってお互いに認めつつ、世界を構築していくのかというのが大きな多分課題だと思っていて。
そう、だからそれが本来なのに、なんか今ちょっと違う軸、うん、
そう。
で言われてる気がするのね。
なんかね、わかりやすい例えだけが先行しすぎてるんだよね。
そうそうそう。
そう。で、それは本質じゃないことが往々にしてあってね。
そうね。う
ん、なんかわかりやすい。
うん、先に多様性の解決ができたら自然と、今揉めてることも、なんか勝手に自然に淘汰されていって、誰も何も文句言わなくなるっていう社会がね、できるのかなっていう気は。
そうなんだよ。だから結局それぞれの人の考え方をさ、みんな受け入れていこうよが多分多様性じゃない。でも、まあ、さっきグリーンティーさん言ったように、こう、一つの分かりやすい例があると、みんなこぞってそれに賛成、だから賛成という行為が行われると、
多数決
ですよね。そうそうそう、うん。あの、マイノリティが生まれて、
まあね、二つ。
マイノリティが悪になっちゃうんだよね。
うん。
で、それは結局、多様性ではないんだよ。
うん。じゃあ、そう、多様性っぽく見えてるけど、多様性じゃないことをどんどん排除していくっていうのが、これから大事かもしれないね。これは本当は多様性じゃないよって、誰かが声を上げる。
うん、そう。
うん。
まあ、これめっちゃ今までで取り上げてて、話してて面白いテーマっていうかね。うん、まあ、面白がってる場合じゃないかもしれないけど、まあでも、めちゃくちゃ話しがいのあるテーマで、
うん、
これは日本社会だけじゃなくて、世界、今、はたまたもう戦争ってところまで行き着くんじゃないかくらいのスケールのお話だと思ってるので、
うん、
まあ、ちょっと、時間も来ちゃったし、前半もね、結構時間使っちゃってたんで、まあ長くなっちゃうんで、そろそろ締めたいと思いますけれども、まあただ僕が言いたかったのは、ぜひね、その女性の人たち、と、まあ、男性もそうなんですけど、まあ、会社で、例えば、会社っていうステージで何がやりたいのかっていうことを、まあ、ホネスさんの話にもあった通り、自分の、ラインマネージャーというかね、自分の直属の上司とちゃんとコミュニケーションを取って、今結構それが実現しやすい社会になってきていて、例えば女性が私頑張りたいですって言ったら、まあ、その上の人からすれば嬉しいと思うんですよ。で、女性が頑張ってますっていうのも、やっぱり、今はすごく嬉しい、ウェルカムな感じになってるので、よりチャンスが多いと思います。
うん。
で、僕が今いるところも、まさにそういうところを、優先してるようなところもあるので、まあ、 改めてそういうことを考えるようになったんですね。ダイバーシティって何だろうっていうのは、やっぱりこう今、働くのが変わったことによってより関心が上がってきたんで、まあ、ちょっと試しに取り上げたんですけれども、まあかなり盛り上がったので、またね、これ、第2回、ぜひね、やっていきたいと思いますということで、まあ、まあ、まとめてないですけど、はい。
これこそ、多様性という意味ではですね、はい、リスナーさんと一緒にやるとかね。
そうですね、リスナーさんからのお便りとかでもすごくこういうの聞いてみたい。はい、ですね。各々意見が、面白い意見が多分あると思いますので。
うん、
はい。ということで、以上になります。
はい。ありがとうございました。はい。ということで、エンディングでございますけれども、今日のかけるタイムズは、グリーンティーさんが、だる主な天気と天体調の関係ということでやっていただきましたけれども、はい点って言っちゃった。
まあでもこれ、詳しくなりましたね。
そうですね。危なかったです。僕多分オープニングのハガキのところで、もうちょっと詳しく話せたら、多分全部言ってました。
まあただ今回の話は、一応私なりの解釈ではあるので、まあもっと間違ってるよとか詳しいよっていう方は、ぜひちょっと教えてほしいなと。
そうですね。
補足等もね、歓迎しております。
僕もちょっとその、交感神経、副交感神経の話を言うところだったので、
うん、
危なかったです、うん、というところと、まあ、結局ね、やっぱり太陽浴びるっていうのは、まあ、布団も人間も重要ってことですよ。結局ね。
そうですね。
うんうん、なんで布団まで出てきたのかはわかんない。まあ、確かにね、お日様の匂いの
布団干したいじゃん。そうそう。
全然違いますからね。あれ結局
なんか、ダニの死骸の匂いだって言われてるけども。
汚えな、そして。
あれはね、あれは太陽の匂いではないんだっていうのはなんか聞いたことありますけど。
ダニの匂いなの
か。まあ確かに太陽の匂いっていうのはないからね。
ないからね。
うん、ないない。
そうそう。でも、やっぱりこう、カラッと晴れた日に洗濯物外で干したいっていうのはあるよね。なんかわかんないけど、
うん。
うん。まあね、ぜひ、こう、太陽が最近は出てますので。うん、暑い暑い。と思っているかとは思いますけれども、ちょっとでもね、外の空気に太陽に当たってみるっていうのが、うん、まあ心を晴れやかにする一歩になるかなと思いますのでね。
そうですね。
ぜひ、外に出ていただきたいな。まだ東北の方ちょっと曇りが続いてますっていう言われちゃうとちょっと申し訳ないんですけど、まあそんなことは多分もうなくなったのかな。
まあ、全国的に晴れかもしれない。まあそういう意味ではちょっとお腹の調子の方をちょっと整えるという、
ね。そうですね。
セロトニンですね。
はい。
セロトニンはあれだけどね。はい。まあR1 とか飲んでいただければいいんじゃないかなと思うんですけどね。うん、はい。そして後半、井戸端コースのママさんですけれども、ダイバーシティマネジメントということで、まあね、3人でお話をさせていただきましたけれども、はい、まあ、そうね。この多分話で一本丸々いけるぐらい内容のある話かなと思いますけれどもね、ダイバーシティ自身が、
うん、
まあこういう話をしてそれぞれの意見を出して、まあその出された意見に批判をするのではなく、ああなるほどこういう意見もあるんだなと、こういう意見の人もいるから、じゃあ僕は今後どういうふうにしていこうと考えるのが、まあダイバーシティに対するまあ、正しい付き合い方なのかなとも思いますから。
うん。
はい。まあ、日本人はね、往々にして会議でも、やたらと批判してあるんですわ。おっさんたちは。
上の方の人ほど、資料の中のなんか変なところつついてきてね。
ごめん。
め
ん
どくさくなってくるんですけど。全然関係ないけどね。ダイバーシティの関係あんまないです。
そう。資料の点で言うと、俺も細かく言っちゃうんで、そこはごめん。
まあ、でもあれですよね。なんか、賛成、なんていうのかな、いろんな意見があるので、その批判することは別に僕は悪くはないと思うんですけど、ただ、間違った論理で、それを進めていくことが良くないと思うんですよね。
あ、そうだね。
そう、本質的なっていうの、正しくない、論理的におかしい話を、あたかも正しいことのように、
うん、あ、そう。
主張するっていうのが一番悪だと思ってて、
だから偏った意見を正として話を進めてほしくないなと思ってるんですよ。
そうそうそう。うん。
うん。だから、いやでもお前これはこうだろうって決めつけて言う人がいるじゃない。
うん。
なんか批判をするときに。うん。だからそういうような話し合いはもう
古いですよっていうことをね、うん、そうですね、ぜひ皆さん知っていただきたいと思いますし、議論をすることはもちろん重要なんですよ。うん、その意見に対して、いや、私はこう思う。私はこう思うっていうことを意見することはすごく重要で、まあ、それ自体はダイバーシティへの取り組みに、どんどん近づいてくるかなと思いますんで、ぜひ皆さんでいろいろコミュニケーションをね、こう活性化して、どういう意見が世の中にはあるんだ。この一つの事情に対して、いろんな意見があるんだ。それは男女関係なく、ね。それは男女以外にも、まあ、いろいろ先ほどその LGBT の話もしましたけれども、まあ、そういうようなところも含めて、いろんな人種とか、いろんな人、まあ、人の考え方があるんだよっていうのを、ぜひね、皆さんで、2020年に向けて、やっていけたらなと思いますけど、
ね、東京。そうですね。世界中の人が来ますしね。
そうです、そうです。はい。まあそんなところでございましょうか。まあ今日のお話はね、皆さんいろいろお便り送りやすいかなと思いますので、ぜひお便りの方もお待ちしております。ツイッター、イメール、お便りフォームからお送りいただければと思います。ツイッターはかけらじ、イメールはかけらじ @gmail.com です。お便りフォームはかけあがりラジオの公式サイト、またはツイッターからリンクをしておりますので、そちらでご覧いただければと思います。番組に対するご意見ご感想を取り上げてほしい特集テーマなど気軽にお便りを送りいただければと思います。今日は多分普通のテンションできたと思うんですよ。
まあリスナーさんがどう判断されるかというと、ね、まあ、
前回だけおかしかった
かどうですね。ちょっともう30過ぎたんで、やっぱ対面しても落ち着いて喋るようにしたいと思います。
そうですね。だんだん大人の男性にね。
そうですね。次回もお楽しみにしていただければと思います。お送りしましたのは、私、ホネスト、
ウィンティーと、
マーマーでした。